い、じゃあ前回の続きで一歩目の踏み出し方、
踏み出し方ね。
そうで、それで言うと今回一個大きかったのは、私このポッドキャスト一個あって、う
ん、はいはいはい、
なんかさ前回の多分回でこれやりたいって言いながら進捗が何もないのってなんかダサいよね的な話を多分したじゃない。
はいはいはいはい、
そうそう。でこのポッドキャストの収録が今日あるなっていうことを考えた時に、なんかここの日までに何かをしておかないと何も変化がないなっていうのが一個、なんかそれまでに何かしなきゃっていうのにはつなが
る。はいはいはいはいはいはいはい、うん、多分それ僕も同じことを思ってて、うん、その結局前回あなたと喋った時に、うん、なんかもうちょっとそういう作家っぽいことやっていきたいってなったから、その後さ、
うん、
その作家養成講座みたいなの探してたやん、
はいはい、
でこれあるって知ったから、うん、で次また天野さんと喋る機会があるから、うん、結局次あれを応募してなかったら、うん、お前やらんかったんかいって思われるみたいな。
いや、めちゃくちゃわかる。
小さいプライドの小競り合いよね。
そう、でもこれはいい使い方だよね。
そうね、やっぱ多少の見栄を張りながらさ、やっぱ人は生きていかなあかんからさ。
そうそうそうそう、いや本当にそう。
僕あのさ、ザードの君に会いたくなったらっていう歌が好きで、
うん、
その日まで頑張る自分でいたいみたいな歌詞なんですよ。
うんうん、
やっぱ結局人様とコミュニケーション取るって、うん、やっぱ顔向けできる自分でありたい常にみたいな。
そうだね、本当そう。
っていう、もうちょっと年取ったらそんな肩肘張らなくてもいいよみたいなところに行けると思うんだけど、うん、また40代は僕またそのフェーズな気がしていて。
そうだね、
なるべく次会った時も面白い自分とか、うん、なんかちゃんとやってるとか、
うん、
それがあんまりプレッシャーに なっても良くないけど、
うん、
でもちょっとしたそういう緊張感、
うん、
みたいなのはなんか人付き合いをする上ですごく自分にプラスになってくるものだと思ってて。
わ、あなた今すごくいいこと言った。
あら、マジで、
うん、いやなんかさ、ノンフィクションやりたいなと思ってそっちに舵を切ろうと思ったら、うん、まあ、今の仕事を減らしていくとかって話になる、
うんうんうん、
てかまあ今すでにあの京都引っ越してきてちょっと仕事やっててとかっていうのもあるんだけど、
うんうん、
ってなるとさ、まあ、当たり前だけど年収が下がるじゃん。
はい。
で、まあ、基本的に私の周りのこう、うんうん、世代の皆さんは頑張ってる人がすごく多いから、
うん、
それこそ社長あの勤務しましたとかさ、うん、なんか会社の中でもすごく役職ついてますとか、
はいはいはいはい、
そういう人たちが多い中でなんか自分がこう下がるっていうことに対して少しなんか自分だけ下がるのか、みんな上がっているのにみたいな気持ちがあったのよね。
はい、
でも今の話で言えばやりたいことやるための一時的なこうへこみなわけじゃない、うん、でそれをやってる人の方が個人的には好きなのよ。やりたいから一回下がるを選択できる人の方が私は好きだから、なんかそういう心持ちでいればいいんだなって今思ったよ。
わかります、わかります、うん、僕もでもなんかその踏み出し方みたいなんでいくと、
うん、
まあ、まあ割とそんなにこう踏み出すのが得意なタイプではないんですけど、
うんうん、
なんか小さい挑戦をいっぱいまずは増やしていく、
うん、
なんか最初から変な話ですけど作家になりたいみたいな、
うん、
バーンっていうのはちょっと僕の中では遠いというか、
うん、
でかすぎてあんまり人にはそれこそ言われへんし、
うん、
目指す勇気がないみたいなところがあるんですけど、
うん、
陣を作るみたいなところやとさ、
そうね、
まあ、ちょっとまあ努力範囲で、まあ、できることじゃないですか、
うん、
で実際作ってみた、
うん、
でじゃあポッドキャストも始めてみます、
うん、
でポッドキャストなんてお前さってなんかお前どこのパーソナリティのつもりだよみたいな、うん、そういうもう一人の嫌な性格の悪い自分が常にこうさせ合いてはいるんやけど、うん、こう実際やってみると、うん、良くも悪くもそんな誰も気にしてないみたいな。
本当に。あとなんか結局さ聞いてくれてる優しい、
まあ、そう方がいてくださるしね、
さなんか本当になんかちゃんと笑って聞いてくれてるじゃん。なんか茶化さないというかさ、
はいはいはい、
何やってんのみたいなことは別に言わないじゃん。
そうそうそうそうそう、うん、でそうやってちっちゃい挑戦を進んでいくと、あなんかこうあれじゃあ僕次もいけるかもみたいな、
うん、
いきなり最初からなんだろう、それこそ僕の今大好きなプールでいくと、
うん、
息を泳ぐみたいなのは難しいけど、
はいはい、
こうまずは25メートル泳いでみる、25メートル泳げたら50メートル泳いでみるっていうちょっとずつをやっていくと、1キロ泳ぎますみたいなことも胸張っているようになるというか、
うん、そうね、
しそんな大したことじゃないと思ってくるようになる、
うん、なんか私もう一個あるなと思うのが、
うん、
もう本当にこれはお恥ずかしい話ですけれども、
はい、
まあ、私 まあ、今も若干その気はあるんだが、あのかつてものすごく霊障系だったわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
頑張ってる人をちょっと冷めた目で見るみたいなタイプの人間だったのよね、うんうん、学生時代のところに、うんうんうんうん、なんか漫画の主人公を茶化すタイプのクラスメートだったのよ、う
ん、なるほどね。そうめっちゃ嫌なキャラやん。
いや本当にそうなの、本当にそういう人間なんですよ私はそうでもそれがさ本当ブーメランとはよく言ったものでさ、
はい、
自分が何かしたいと思った時にさ完全に跳ね返ってくるわけ、
はい、
そう何かしたいだなんてお前ごときがみたいなこととか、何そんな頑張ろうとしてんのみたいな風に見てる自分がいるっていうのが、そこが結局一番の敵で、
うんうんうん、
でそれを今克服してるところなんだけど、
はいはいはい、
なんか例えばさ人員を横川さんと作るってなった時も、なんか私はそもそもこう人を誘うみたいなのが自分にとって結構ハードルがあるから、
はい、
なんか人員作って一緒に分振り出ようよって誘うのも私的には結構勇気がいることだったみたいな、
うん、
まあ、横川さんからはやろうって本当なんかペローンって、
はいはい、
っていう軽い返事が来たけど、
はい、
なんかそういうのをさ経ていくと、あなんかどってことなかったんだなっていうのが一個あるじゃん、うん、で実際に自分たちで陣作って分振り出てっていうことをやった時に、それを笑う人は私の周りにはいなかったのよね、
うんうん、
なんだろう、見えないところで笑ってる人はいるかもしれないけど、まあ、それはどうでもいいというか、自分が仲良くしたいなと思ってる人たちはすごく好意的に見てくれたし応援もしてくれていてっていうのを実感できると、なんか霊障してた自分が一個消えるのよね。
はいはいはいはい、はい、
でプラスなんか自分がそれを一回やってみたことによって、
うん、
同じようなことをしてる人たちのことをやっぱすごいなって思えるようになるというか。
なるほどね。
そうで例えば今私ノンフィクションやりたいって言ってるじゃない、
うんうん、
これもあのかつての私からするとすごく勇気のいることで、まあ、今も割と勇気を出してやりたいと言ってみたりノート書いたりとかはしてるんだけど、なんかそれをやることによって、なんかかつてどこの誰とも知らん人が こんなことやりたいとかっていう主張をインターネットとかでしてるのを見て、何言ってんだかみたいな風に思ってたことがすごく恥ずかしくなるわけ。
なるほど
やりたいことをやりたいっていうってすごい勇気がいることだし、あとそもそもやりたいことがあるっていうのがすごかったりするじゃない。やっ
ぱ、うん、とうということよね。
そうそう、だしなんというか意欲がないと出てこないじゃん、やりたいこと、
うんうんうん、
やりたいですってこう何宣言が必要なレベルのやりたいことはやっぱ自分の中のモチベーションがないと出てこないから、
うん、
なんかそれがあった上でやりたいって言えることって実はすごいことだったんだっていう、かつて私はそれを笑っていたけど全然笑うべき対象ではないっていうことが、なんか自分がやることによって初めてなんかすごく腑に落ちたのよね。
なるほどね。
そうでそうやってなんか自分がやっていくことによってなんかまあ挑戦的なことになれるのもあるし、
うんうん、
なんかかつて霊障していた自分がどんどん減ってってる、だからこう頑張ることが恥ずかしくないことだっていう、なんかこう認知の転換みたいなことが、うんうんうん、多分今自分の中では起きていて、まあ、年齢もある気がするけどね、
うん
うん、なんかそういうのはすごい今感じてるかも。
それはあの本当にあなたのおっしゃる通りで、
うん、
なんかそれこそ優しい世界みたいな言葉ありますけど、あんなあるかいと思うねんけど、
うん、
きっとあって、うん、それは何かっていうと本当にあなたがそういう場所に身を置けばいいっていうことな気がするんだよね。
本当そうなんだよね。
自分の何かやってることに対して否定してくる人たちと関わらないって決めるだけで、
うん、
すごく生き方として楽になる。
いや本当
あとし何かを始めやすくなる。
いやそうそうそう、だから結局さ、なんかそういう踏み出せないのは自分が世界をそういう風に見てるからだったんだなっていうのはすごく思っていて、うん、なんか昔本当20代後半とかまだ若かった時に、なんか世界を変えるにはなんか自分を変えるしかないみたいなことを言われたことがあったのよ、うんうんうん、で当時全然ピンとこなかったんだけど、
うん、
なんか30代半ばぐらいから徐々に意味が分かり始めて、今すごく腑に落ちてるんだけど、
うん、
結局さっき話私が話したみたいな頑張ってる人を冷めた目で見るみたいな、
うんうん、
で自分がそういう世界の見方をしていて、だからその自分が頑張ることがちょっと恥ずかしいみたいな、
うん、
そういう世界に自分が身を置いてしまっているんだけど、やっぱ見方一個変えるだけでなんか世界って本当に変わるなっていうのを今ね体感中。
なるほどね、
うん、
あと僕もう一つだけちょっと似た感じの話になるかもしれんけど、
うんうん、
なぜ踏み出せないかっていうと、僕の場合は結局叶わなかったら嫌やなって思うことが多いの、うん、
それもあるね。
だからやらない、やれないみたいなことになるんやけど、僕今小説に関しては別にどっちでもいいって正直思ってんの、うん、それが別に飯の種になろうが、うん、ならまいが、
あ、なるほどね、うん、
あんまりそこを今ゴールには置いてない、うん、目的にはしていない、
うんうん
うん、というはなんか新しくやりたいことを見つけた、うん、それに向かって動き出した、そしてそのプロセスを今楽しもうとしている、うん、ここの方が僕にとっては今大事、
うん、
結果その作品としてもしかしたら世に出る、あるいは出ないは、なんか副作用というか、
うん、
なんか副賞というか、
うん、
だから変な話だけど小説家になりたいと思って今やってるマインドではない、
うん、なるほどね、
だから自分の人生を何か豊かにしたい、少なくとも40代もっと楽しむぞっていう時に全然やったことのないことをやろう、しかもできれば長い時間をかけて自分を思いっきり磨けるだけの難易度の高いものをしようっていう時の一つの目標でしかないから、 でもそこにちゃんと一回僕はマインドを置くと、別に失敗することとかできなかったことがあんまり恥ずかしくない、少なくとも、
うんうん、
これはもしかしたら単に逃げ工場を作ってるだけなのかもしれへんけど、僕みたいに人の目が気にする人は一回そうやって意識をすり替えるだけ で自分を納得させられれば別にそれはいいと思うんですよ、それが言い訳であったとしても、
うん、
変な話、それが予防線を張ってるとしてもこけた時に手つくのは悪いことじゃないからっていう、うん、
いや
怪我しないために
いや本当
っていう風なマインドを見つけたから、あんまり僕小説に関してはなんかね、うん、変なプライドなくやれてる気がする、
うんうん、本当個人的な話だけど、
うん、
すごく好きな感じなの、そういうモチベーションの湧き方というか、
はいはいはい、
物事の始め方、
うん、
として何度か言ってる気がするけど、意味とか目的が先行するっていうのが、
はいはい、
私はどうしてもあんまり好きじゃなくて、はい、そう、なんか純粋にこれやりたいとかやってみたいとか好きなんだよねで動けることを大切にしたいみたいな気持ちはすごくあって、
うん、
もちろんね綺麗事ではないのでそのうちね、あの心理詰まったりはあると思うけど、うんうん、なんかそこはやっぱり大事にしたいなと思うんだよな
し、僕あともう一つなんかちゃんと人生は確認していくことが大事ってすごい思ってて、
うん、
例えばその結果できなかったら、うん、あ、自分はできなかったんだってことを確認する、
あ、そうね、うん、
このプロセスは僕すごく大事な気がしてて、うん、結局できたかできなかわからないままやれたかもしれない、うん、をずっと抱え続けるとすごく人生がなんとなくモヤモヤし続ける、
うんうん、
なんか未練がいっぱい残っていくから、うん、ちゃんとやった結果自分はできなかったんだって確認すると納得できる、僕は本当に人生が一番大事にしたのよりも納得やから、
うん、
で納得できたらもうそれで僕は十分、
うん、
これは本当に仕事の文章もそうなんですけど、
うん、
もっといいものが書けるのにみたいな気持ちで書き続けていると、
うん、
ダメなんですよ、
うん、
書いて、
うん、
あ、自分はこの程度しか書けなかったって、今日の今の実力はここまでやっていうことを一回一回確認していく、
はいはい、
でじゃあ明日もうちょっとできるようになりたい、
うん、
今日書けなかった、本当はもっとこういう気持ちが書きたかったのに言葉が届かなかった、
うんうん、
でももしかしたら1年後は届くかもしれない、
うん、
それを確認しに行く、
うん、
そのために文章を書き続けるみたいなモチベーションでちょっと書いてるところがあるから、
なるほどね、
結構そういう気持ちかも、
あ、
今もその小説を書くことそのものも、
うんうん、いや私話しながらでも一個思ったけど、なんかこういう一歩の踏み出し方できるのはなんか我々が40代だからかなっていうのも一個あって、
うん、
なんか横川さんの小説にしても私のノンフィクションにしても、
うん、
なんか地続きではあるじゃないこれまで、
はいはいはいはい、
だからなんかできないとは思ってないのよ、小説はちょっと畑違うかもしれないけど、ノンフィクション特にさ、インタビューしてでそれをこう長編の、うん、まあいろいろね違う部分はあるけれどもっていうので考えると、なんか地続きではあるから、なんか感覚としてできると思ってるの私は、
うんうんうん、
そうで全然無謀なことをしようとしてるとは思ってなくて、全然地続きでできると思っていて、うん、ただそこのなんか道筋とか何を書くかみたいなところがまだイメージ湧かないなっていう話なのよね。で横川さんもさ、なんかずっとさやってることが結局エンタメ畑でさ、ドラマとか演劇とかさ、
はいはい、
そういうこうストーリーものをさ扱ってきて
るじゃん、うんうんうん、
で横川さんの記事読んでる人たちはすごくあの分かると思うけど、割と横川さんのインタビュー記事ってなんかストーリー性があるというか、
うんうんうんうん、
なんか、まあ、装飾も多いし割と小説っぽいさもあるから、
うんうん、
なんか横川さんが小説をやるって聞いてなんかできそうなイメージ湧く人多分多いと思うのよ。
マジで誰が仕事をください。
そうっていうなんかさ、やっぱベースとしてこれは向いてる向いてないとかさ、もう
そうね、
すごく大雑把なところはもう分かってるっていうのが一つ、
はいはいはいはい、
あとさ 収入下がったとしても多少耐えられるぐらいのさ体力はあるというか、
まあそうね、だからちゃんとこの基盤を作ってきた上で今から何か挑戦しようっていうところのこの基盤をある程度ちゃんと自分を信じてるからかもね、
うん、
ちょっと気持ちを持ってやれるのは
と思う。なんかそれはそのスキル的な面もそうだし、その金銭的な部分もそう、うん、まあ、貯金っていう話ももちろんあるけど、
うんうん、
例えばもうちょっとダメだこれ食ってけねえってなったら、すいません仕事くださいって言えるだけの人間関係は多少あるじゃない。そういうのがやっぱ20代とかさ若い頃ないと持ちにくいからさ、
ね、確かに
って考えるとなんか40代ならではの踏み出し方みたいな雰囲気が全体的にあるなと思ったね、
うん、ね、我々ね聞く人間寿命も長くなってますから40代ね、畳むにはまだまだ全然早いというか、
うんざりするよ、だってまだ60年とかあるんでしょ、
下手したらね全然あるのよし、まあ、8畳と仮にしたら、
うん、
お折り返しには来たんやと思うから、
まあね、
そうするとあ、じゃあそんなにもうかうかもしてられへんというか、
うん、
もうやりたいことはやれるうちにやっとかなっていう気持ちにもなれるちょうどいい年齢やなと思ってます。
確かにね。
なのでね、文振り大阪というのが9月13日にあるんですけれども、
うん、
これもね僕本当にありがたくて、こうやっぱ来てくださるじゃないですか、
うん、
でこう買ってくださったりするとやっぱ自分たちのやってることを誰かが受け入れてくれたりとか、うん、そういう人が言ってくれるんやって思えるだけで、あ、じゃあなんかもうちょっと違うことも何かできるかもしれへんっていう、
うん、
ほんまにそういう勇気をいつもなんかこの文振り大阪でいただいているので、
うん、
今度9月13日にまたあるので、もしねなんかご都合が合う方がいらっしゃったらぜひ会いに来ていただいて、ちょっと我々の書いてるものをちょっとね触れていただいて、何か皆さんの人生にしつつなんかお持ち帰りしていただけるものがあったらいいなと思うので、ぜひぜひお越しいただければと思います。
はい、
文振り大阪は2026年9月13日インテックス大阪にて開催されます。12時から17時まで開催しておりまして、私たち天野豊横川は、まあ、基本的にずっとブースにいますので、
うん、
いろんなブースに立ち寄りながらちょっと覗いていただけると嬉しいです。
ぜひぜひよろしくお願いします。今回ね新刊はないけれども、これまで作ったやつ全部持っていきますので、
はい、
ぜひ遊びに来てください。あと全然個人的な PR なんですけど、そのさっきノンフィクションやりたいって言ったじゃない、
うんうん、
で一旦その小さくやってみようと思って、
うん、
スピルザティーっていうね横川さんと2人で作ったインタビュー本があるんですけど、
はい、
それみたいな感じでちょっとインタビュー、
うんうん、
と何ノンフィクション
して
自分のノートで隔月に1回ぐらい
更
新していくみたいなことができたらいいなと思っておりまして、
うん、
でこれ匿名で基本はやっていくつもりではありますので、もしなんかちょっとなんか吐き出したい気持ちはあるんだけどあんま聞いてもらえないんだよねみたいなことだったりとか、
はい、
こう自分はこれはこう思うんだけど全然この考え方理解されないみたいなことだったり、なんか思うところがある方でもし協力いただけそうな方がいらしたら概要欄にちょっとフォームとかを作っておくので、ご連絡いただけると嬉しいですっていうお知らせでした、
はい、ぜひぜひお願いします。そうで、あとねいつもお便りくださいって言ってたんですけど、なんかお便りの送り方があんまり実はわからないという方も多かったみたいなんで、
ね、
その概要欄に問い合わせフォームを入れておきますんで、そちらにですねなんかあれば送っていただけたら ね全然嬉しく読みますんでお待ちしてます。
最悪だよね、なんか送ってくださいって言いながらどこに送るんだよっていう、
そう僕らがねあんまりこのプラットフォームの仕組みはあんまり分かってないっていう、
ね、本当にですね、そんな感じですかね。
はい、
はい、このチャンネル一人でも生きていけますがは、まあ、月に3回とかにそのくらい、
そうですね、今月はこれで一旦この2本で終了になると思うので、また来月あたりですね、
うん、
なんかまたお話しできることがあったらなと思うので、なんかこんなテーマが気になりますみたいなのもあったら、ぜひいつでもネタをください。
確かに確かに、そう火曜日に更新していけますので、よかったら番組のフォローなどしていただけると嬉しいです。あと横川さんは X で、私天野はノートをまめに更新しておりますので、そちらももしよかったら見てみていただければと思いますが、そういえば横川さんノートの日記ってどうなったの？
もうやめました、プール行ってるんで。
そう、横川さんはね時々日記を書いて1週間2週間くらいかな、1ヶ月続かないねぐらいでやめるんだよね。
やっぱね、
自分のこと書くのに筆が乗らないっていうのはきっとそういうところなんだろう
ね。ほんまにそこやと思うね。
ね
誰がこんなん読むねんっていう。
って思っちゃうよね。
なのでです、はい、いつか小説が書けたら何か書きます。それはまた発表します
、ね、それもぜひ楽しみにお待ちいただければと思います、はい、じゃあまずは文振りね、よかったら日程合う方は遊びに来てください。
はい、待ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。